iTunes のランキングは僕の見た限りだと新着購読者の数とレビューの数とコメントの数とダウンロード数がいろんな係数によって組み合わさっているようですね。
これってあのアップストアのランキングエンジンと同じですかね。アップストアのランキングもなんか謎だっていう話聞きません？
ああ確かにダウンロード数だけではないですよね多分ね、
うんうん、
あとその勢いっていうか新規のダウンロード数とかが多分ブーストされると思うんで、
うん、
関係あるかもしれないですね。そうなんですよ、
うん、
でフォトズですけど、
フォトズね、
うん、
いやフォトズはあの恐ろしいですね
ね、まあ、うん、あのフォトズ自体は Google プラスのフォトズを使ってた人はいれば、まあ、それとほとんど基本的な UI とかは同じですね、
はい、
僕とかは結構これをずっと使ってまして、あのまあフリッカーとか、まあ、ドロップボックスとか、まあ、いろいろフォト写真管理のねアプリあると思うんですけども、まあ、Google プラスのフォトズでいいなみたいなことに結構1年2年ぐらい前からなってまして、まあ、何がいいかっていうと基本プライベートで全部いくらでもアップできて、であの API はずっとピカサの時から変わんないんですよね、
うん、
だからピカサに対応してるアプリだったら何でもアップロードできるんで、僕の場合は Lightroom を使ってアップロードしてました。でまあフォトズに Google フォト Google プラスのフォトズにアップロードしておくといろんな写真共有系の iPad の、フォトアプリとか、あとはまあ Android のいろんなアプリからも全部見れるし、で家族うちの親もさすがに Gmail のアカウントは持ってるんで、そこで Google プラスで共有したりとかできて、まあまあ使ってたんですよね。
うん、僕もまさにその今最後に宮川さん言った家族で写真をシェアするっていう、あの特にこっちニューヨーク来て、まああのまあ今までもそんな連絡してなかったですけどあのますます連絡しなくなったしというのもあって、まあ家族とどうやってコミュニケーションするかみたいな時にあのまあまあ Google プラスで家族ってグループ作ってそこにシェアすると簡単みたいなのを、
そうそうそう、
あの親に教え込んでそれでやるようにしてるんで、まあそうですね、僕もあのまあまあフリッカーとかいろいろ使ってましたけど、最近だとパスも使ってましたけど随分、うん、もう完全に Google プラスフォトズを使ってますね最近、まあ1年ぐらい、うん、
やっぱりねすごく細かいところなんですけど、フリッカーとかドロップボックスとかの違いはちゃんと Google フォトズは日本語にローカライズされていたっていうね、 Google プラスか、うん、
確かに確かに、
そう、そこが大きかったんですけども、うん、ただまあ一般層っていうかな、何だろう、そうじゃない層とかから見ると Google プラスになんで写真をアップロードしなきゃいけないんだっていう、その Google プラスってデフォルトだといろいろ余計な機能が、うん、余計な機能しかないっていうかね、むしろなんか勝手にタグ付けされたりとか、
はいはい、
あと共有が誰にされてるのかよくわからないっていう、その気持ち悪さがあったと思うんですよね。
はい、
設定ちゃんとすればあのサークル、ね、家族サークルとか友達とかできるんですけど、
うん、
なんか下手になんかどっからボタンを押すとこれ共有されちゃうんじゃないかなみたいな気持ち悪さが あり、だから結局 Google プラスのフォトズで Google プラスじゃないやつが欲しいってずっと僕は思っていてでこれがまさにそうじゃんみたいな感じですね、
うん、そういう声が多分多かったんでしょうね
ですよね、
うん、
でまあ、あの無制限っていうところがちょっと強調されていますけど、これはまあ多分実際はキャッチがありまして、今までは2048ピクセルまでが無制限だったのが16万ピクセルまで、
うん、
まあ実質だからレティナのなんだろう、例えば 4000×3000 ぐらいの写真だったら全く問題ないですね。
そうですね、会場のあのでっかい画面にペンギンの絵写してこれアップロードしてフリーだよって言ってたやつが、まあその会場にいたわけじゃないんでどんだけ綺麗に見えてたのか分かんないんですけど、
うん
うん、水滴とかペンギンの毛とか見えるでしょうみたいなこと言ってましたね。
ね、
うん、
あと一応オリジナルの JPEG は保存してくんないらしいんで、
うんうん、
あのそのサイズ以内だったとしても一回リエンコードしたものを保存するので、なんていうか本当に元のやつを保存したい人はちょっと フリッカーとかを使うか、もしくはあの Google フォトで有料オプションにしないといけないんですけども、うん、まあでも多分ほとんどの 95% ぐらいの人は、まあ、これでいいんじゃないかなっていう、
そうですね、
気もしますね、うん、で今までなかったやつがこのマシンラーニングというかディープラーニングかな、でフェイス、顔とか色、場所とかものを出してくれるってやつで、
これね、さすがに僕日本語はね対応してないと思ったんですよ、
はい、
サーチするときに、
うん、
でとんかつでサーチしてみたんですよ、
はい、
見事にとんかつの、あのとんかつ定食の写真がずらっと並びました、
はい、僕も今やりました出てきましたとんかつの絵が
マジでビビりましたねこれ
これすごいっすねいやーほんとすごくて、あのあとスリーピングとかやるとね、人が寝てる写真ばっか出てきますよ、
うん
うん、あとブリッジとかやると橋で出てくるしね、いやもうほんとすごいっすよねこれ、
すごいっすね、
うん、
ジェムってあのやったら、あのルビージェムズのジェムってやったら、これあのスミソニアンかなんか行った時のなんかばっかでかい宝石の写真はあるんですけど、
うん、
それがちゃんと出てきたし
すごいですねこれはね、うん、あと人の認識もあって、やっぱ子供とかが結構すごい、その子供のもっと小さい頃のまでたどっちゃうのがね、
うんうんうん、これはねっていうか衝撃ですよ本当、
うん、
もういよいよ Google、 いやな、まあ冗談でその Google はもう僕のことは何でも知ってますと、
うん、
あの Google マップスでねディレクションとかしょっちゅう検索してるから、あの僕はいつどこに行ったかも知ってるし、写真アップしてこのこう行った場所でこういうことやったっていうのも知ってるし、
うん、
でも何でも知ってるし、 Google はさらに僕が忘れたことも絶対忘れないとあでもあの脳みそ Google なんですよ。
そうですね、
うん、またそういう話ですけど
ヨタ話ですねいやでもこれはすごいくて便利っていうのと、本当に恐怖が半分以上になりますよね、ここまで来ると、
うん、
ここまで預けていいのかっていうところに なるんですよ、
ええ、
まあ、だからこそ Google プラスから外したんでしょうけどね、この機能が Google プラスについてはちょっと怖すぎるんで、
うん、確かにね、
パブリックに自分の名前入れたら全部出てくるってことになりますよね、
うん、うん、そうですよね、
うん、だから個人のものですよっていうふうにあくまで前提にした上でこれをロールアウトしたっていうのはまあ分かりますけどね、理解もできるけど、
うんうん、いや Google プラスね、そのいわゆるいろんなものをシェアする場所としての Google プラスってどうなっちゃうんですかね、なんかあのなんだろう、いろんなデモで、まあ、写真をシェアしましょうとか、やってあのキーノートの中でデモやってたでもシェアする対象は大抵ツイッターだった気がするし、
うん
うん、
一応あの Google プラスじゃないや Google フォトズの実装はアルバムとか写真単位でシェアするリンクを作って、それをどのアプリにも投げたら向こうがアプリを持ってなくてもアカウント持ってなくても見れるっていう、
そうですね、あのただの URL だからっていうでしたね、うん、
それはまあすごくシンプルでいいんですけど、
うん、
まあ、Google プラスはだからもうなかったことになるんですかね、
なかったことになるんですかねちょっといや寂しいっていうか、うん、まあでもフォト共有しか、家族と写真共有しかしてないから、まあフォトズが生き残れば僕は今のところは大丈夫だけど、
うん
うん、
わかんない、まあなくなるかどうかわかんないですけども、今後多分例えばハングアウトとか、
うんうん、
そういう機能がそのどんどんスタンドアラウンドで動くようになっていくと思うんですよね、
うん、
Google プラスからアンバンドルするっていうか、
うん
うんうん、まあフォトズがその第一弾みたいな感じで、
うん
うん、
うん、まあちょっとなんですかね、 Google でも難しかったんですねこのソーシャルネットワーキングってやつは、
うん、いやでもなんか Google プラスさっきも言いましたけど、親とかの世代で使うには意外といいんですよね、
うん、
そのなんていうかな、やっぱ Facebook とかで友達になるとやっぱそれはそれで嫌なんですよね、
嫌ですね
いや結構ねこっちの友達とかだと親とつながってる人とかいるけど、やっぱそれはそれで嫌ですよねちょっと、
うん、
うん、 だから Google プラスは他に何も共有してないから別に困らないっていう、
ね、そうそうそうそう、なんかその立ち位置っていうか、別に Google プラスがその立ち位置を望んでたわけじゃないんだろうけど
そう、うん、いやそういう立ち位置として残っていくのは、うん、Google 的には不本意だろうけど、なくさないでほしいですけどね。
そうですね、なくさないでほしいですね。いやだからそれこそ、そのさっき話したパスが、パス割とそのものすごいクローズドな写真共有のために使ってたんですよ、
うん、
ずっと。でこの間買収されちゃったじゃないですか。
あ、カカオトークでしたっけ。
ええ、カカオトークの会社に、まあ、買収されちゃったっていうか、されたから何かが変わるわけじゃないとは思うんですけど、
うん、
なんかうん、まあでもそれでパスに上がってる写真はなんか撮ってこれないんで、もうこのままお蔵入りだなって感じなんですよね。
あ、ダウンロードできないですか。
できない。なんか、パスの API とかいろいろ検索したんだけど、昔はあったけどもうないみたいなやつばっかりヒットして、
データがエクスポートできないような問題ですよね。
うん、
僕はその Google 怖いと思いますけど、一つ信頼してるのは、だいたいエクスポートできるようになってますよね、ほとんどのサービスが。
そうそう、なんかそこだけ外さないかな、そういう点だけ外さないかなっていう気はしてて、うん、Google っていう会社は。
そう、Apple とかなんか iOS のフォトストリームとかにアップして動かなくなったら、なんかダウンロードできなそうですからね
そうなんですよね。でそれがそのバグなのかどうなのかもよく分かんない。
分かんないしねそう、 Google はまあそこはちょっと信頼できるっていう、なんか昨日とか一昨日とかね、ジョン・グルーバーとマルコ・アーマンとか同じような記事書いてて、まあ逆の発想ですけどね、
うん、
まあ、Google っていうのはいつもこう過度に共有を求めてくるみたいな、アップルっていうのはそこまで共有を求めてこないけども、アップルのデバイスを持ってないと動かないがロックインされるみたいな、どっちを取るかなみたいなので、いや俺はアップルのこのやり方で満足してるからいいんだみたいな。
なるほど。
言ってて、さすが鍛えられた信者は違うみたいな話、ね、
うん、うんですね。いやいや、なんか確かフォトズのこの発表の後に、ストレージの比較、フォトストレージの比較みたいな、うん、こんだけアップできて年間いくらみたいなやつを並べた、ずらーって並べてて、アップルはすごいダメだみたいな感じになってたんですけどそう、いやそれこそ例えばうちの奥さんも iPhone5S で写真を撮ってるわけですけど、その写真の行き場がもうないんですよね、
うん、
で Google だから Google フォトズにしろって言ってるんですけどなんか今一つ乗らないんですよそれに。
あ、
うん、まあ別に Apple 信者ったわけじゃないと思うけど
うちは全く同じ状況ですけど、うん、1ヶ月ぐらい前に Google プラスのフォトズにしてますね。
あ、そう。
あ、でもまだバックアップがあと1週間ぐらいかかって終わらないんで
なるほどなるほど
ポーズしたままですけど、
うん、
まあ、一応 iOS でもね使えると思いますよ、フォトのバックアップは。
そうですよね、
うん、うんうん、ビューアーもあるし、
うん、そうだから、もう撮った端から勝手にバックアップされて、でそれをね、見せたいやつだけ家族にシェアとかピャッてやりゃいいんだよっていう話なんですけど、
うんうん、
うん、まあ、何でもバックアップされちゃうっていうのはまあ逆に不安っていうか。
そうですね、
うん、ある。
関係はあるか分かんないですけど、 Google プラスのフォトではなんか親、友達だと思うんですけど、親が子供のなんかお風呂の写真とかをプライベートで撮って自分しか見えない設定で Google プラスにアップロードしてたら、チャイルドポールになるってことでアカウントごとバンされたってことがありましたね。
おっと、マジっすか。
うん、それが Google フォトズの場合どういうことになるのか分かんないし、
うん、
あと知り合いで Facebook で見たんですけど、 Google フォトズにテレビを録画した MP4 ファイルをバンバン入れとくとほぼ無制限ストレージとして使えるみたいなそれはいいのかみたいなのがあって、でも確かに 1080p の動画は無制限に保存できるって言ってるんで、
うんうんうん、
まあ個人で楽しむ分にはいいのかっていう、それは全く考えてなかったですけどね、う
ん、なるほどね、
ええ、
シェアしたら最後っていうかなのか。
でそうですね、間違ってシェアしちゃうとダメですけど、
ね、うん、
まあ Google プラスはその点だから、さっきも言いましたけど、間違ってシェアしすぎるするのが簡単すぎる UI だったんで、
うんうん、
今回のはそういうのがね、あんまり共有、ワンクリックで共有とかできないから、
うん、
まあ、そこは若干安心はありますけど、
うん、
まあドロップボックスとかと一緒ですよね、その辺の考え方っつうか。
うん、そうですね、うん、うん。まあまあでもなんかもう何でももう、いやドメインも Google にしたし、もう俺あと Google じゃないやつって何だったっけっていうのを考えてる感じですよ。
ああ Google ドメイン、
うん、 Google ドメイン、
うん、
まあ、Google ドメイン別にだからなんだっていうのは何にもないんですけど、うん、
Google ドメイン安いんですか。
いや安くもないですよね、年間12ドルだったかな、
うん、
まあそれだけっていう。で別に50年買ったら安いとかそういうのもないし、
うん、なんか Google コンピューティングエンジンとかとなんか一緒に使えるとかそういうのもあるんですか。
あるのかな。ね、唯一それは欲しいと思ったのはあのGmail にフォワードできるっていうメールを、
はいはい、
今までそのためだけにあの EC2 のインスタンスにあのその転送専用のメールサーバー立ててたんで、それがめんどくさいっていうのはあったんですけど、
うん、
あとはでもなんかあんのかな。
いやなんかその最近のドメインあるあるだと、あのネイキッドドメインっていうかトップレベルで www がつかないやつをその CDN に向けたいときにうまくできないっていう問題があるんですよね、
うん
うんうん、例えば S3 とかなんだ GitHub Pages とかに、CNAME が使えないですよね、ネイキッドドメインだと。
はいはい、
うん、だから例えば AWS でなんかルート何でしたっけ、ルート53でしたっけ、
うん、
を使うとあのクラウドフロントでネイキッドドメインできますよとかあるんですけど、一応そのなんかこのドメイン屋を使うとこれが使えますみたいな感じで全部が全部対応してないので、
うん、
まあ、そこはなんか若干そういう専用のドメイン屋を使うといいのかなっていうのはありますけどね、
うん、そうですね。まあね、僕のドメインなんて別に 何にも使ってないからもうどうでもいいんですけどなんとなく捨てられないっていうだけ、
うん、そうですね。そう、 Google ミュージックマネージャーがあのもう2週間ぐらいアップロードできない状態になってまして。
え、あ、そうなんですか。
はい、
それはあのなんかのバグ、え、シャットダウンの予兆とかじゃないですか。
もうちょっとそれは気にしてるんですけど
いやいや、だから それもね、その昨日の昨日じゃないか、あのキーノートの中で、あの音楽プレイヤーといえば Spotify だったんですよ、なんかデモで、
あ、デモがね、
なんか紹介するとかいうのが。
確かに、
うん、どうなんだと。
Google プレイミュージック全く出てこなかったですね、
うん、
あのタミヤの T シャツ着たおっさんが出てくるかと思ったら
、うん、
今年は全く出てこなかったですもんね。
ねえ、いやだからちょっとね、困るっていうか、まあそういうことだから、あの持ってた CD 全部あのミュージックライブラリに上げた口なんで。
そうそう、僕もやってて、うん、iTunes に入れると勝手にこうシンクするように設定してたんですけど、
うんうんうん、
先月くらいから買った音楽がなかなか Google プレイに出てこねえなと思ったら、そのミュージックマネージャーが死んでて、なんかツイッターで検索しても同じ症状の人があんまいないんですよ。あのツイッターで文句書いたらね、2人ぐらいから僕も同じですっていうのは来たんですけど、
うんうん、
それ以外にはなんかほとんどいなくて、これは僕らだけに起こってる問題なのか、誰も使ってないのか、どっちなのかなという気がしました
けど、ね、割と後者の可能性もありますよね。
それはあると思いますけど、
うん、いや、Spotify、その、買うとか買わないとかっていう話もあって。
あ、Google がですか？
うん。いや、まあ、ないと思うけど。
うん。
うん。
まあ、Apple がなんかやってきますからね、多分ね。
そうですよね。
うん。うん、
あ、なんか、その、次の WWDC で、あの、Beats Music がちょっと、
そう。
あ、まあ、リブランドされて発表みたいな噂もあるし。
噂はありますね。
うん。
まあ、でも、それこそ、なんか、デベロッパー向けじゃない話ですよね。
そうですね。
さすがに WWDC で発表ないんじゃないかな。
うん、そうか。
うん。
そうっすね。うん。
まあ確かにね、ミュージックプレイヤーとか、まあ、フォトズも結構ギリギリだったと思うんですけど、あんまりデベロッパー向けのネタじゃないんですよね。
うん。そうですね。
メディアが集まってはいるけども、別に開発者に向けて写真アップロードできますよって言っても、あんまり、はぁ、みたいな感じじゃない。
そうですね。確かに。あれはだから、なんかその、フォトズそのものを紹介したんだけど、もちろん。うん、なんか一応あのそのGoogle がそのマシンランニングとかいうのにあの一生懸命かけてんですよっていうのに引っ掛けた発表ってことになってたんですよね。
そうですね、
設定としては、
ね、設定としては、ね、確かに、
うん、まあでも別にそのマシンランニング のに使ってるテクノロジーがなんか公開されますとかそういう話でもないし、
うん、
いずれにしろあんまりその外部のデベロッパーにどこまで関係ある話なのか、うん、分かんないってとこあったけど、
うん、まあ IO についてはそんな感じですかね。今年はあのなんかキーノート中に乱入して、
あ、そうそう、なかったですね、
なかったですね、 Google は世界の敵だみたいな、
うん、
なんか行った人の話を聞いたらセキュリティがめっちゃ厳重になったらしくて、
ほう、
うん、前日にチェックインするときにあのその場で写真を撮らされて、でそれをそのネームプレートにも印刷されたやつが渡されて、で当日もまたもう一回 ID と二重にチェックするみたいな感じで、だから去年のやった人の手口が分かんないですけど、誰か別人がチェックインして、で当日そのプロテストする人が ID を持って入ったのかな、
うんうん、
そんな感じだったと思うんですよね。まあ、そのせいでこう入場がかなり時間がかかるっていうのはあったみたいですけど、
うん、なるほど。でもまあ落ち着いた感じだったんですよね。
そうですね、うんうん、去年はそういうのも含めてなんかそわそわしてるっていう会場全体が
え、あれ会場ってモスコーニですか？
そうですね、モスコーニウエストだと思います。
あ、そうなんだ。
あの画面すごいですよね。
すごいですよね。そうそう、うん、それを思ったんですよ。
あれはあのアップルとかマイクロソフトのやつも会場は一緒だと思うんですけど、
うん、
スクリーンがね全面使ってやってたんで、
そう360度じゃないかもしれないけど
180度ですかね、うんうん、すごいですよね、
うん、
あの最初にポンをやってましたけど
そうそうそうそう端っこと端っこで
端でね、
うん、
あれはすごかった。
うん、あのいやなんか最初の方でそのアンドロイドのあのハイエンドのやつは青で、もうちょっと性能の低いやつは黄色で点で表してみましたみたいな、点がざわざわざわざわって集まって世界地図になってこんな感じで使われてますみたいなやつとかも、なんかあれ会場にいて見てるとなんかすごいこうゾワゾワする感じだったのかなと思ってなんか
ビジュアライゼーションがねめっちゃ凝ってますよね。そこにどんだけ時間かけたんだろうっていう感じはしましたけど、う
ん、そうなんですよね。ああいうのってね、ああいうの作る人はいるんだろうなと思うとすっげえ時間かけて作ってあの一瞬で終わるっていう
あんだけ画面あったらリハもねどうやってテストするんですかね。まあディスプレイいっぱいつないでやるのかな、ね、
やるのかな。あれやっぱリハやってん、投資リハやってんですかね。
やるじゃないですかやっぱり。会場ではまあやるとして1週間ぐらいね、
うん、
やりますよね。
あ、それであのほらデベロッパーツールについてちょっと説明した人が噛みまくってたっていう
噛んでたか彼ちょっとひどかったですよね。
うん、なんか彼だけなんかピンチヒッターだったのかぐらいのいや他の人がねすごい、特にあのフォトズの彼とかすごいスムーズだったんで、
そうそうそう、
うん、
みんな結構あの落ち着いて喋ってたんですけど、彼だけ異常にこうね、
うん、
カミカミでね、
でしたね。なんか興奮しすぎちゃったのかな。
うん、あと iOS のこれから iOS の SDK はここはポツがになりますしシーンみたいな感じ
で、うん、おうっていう
多分デベロッパーの中に iOS の開発者があんまいなかったんだろうなっていう。
うん、そうですね。なんかだからなんだっていうか、うん、
ちょっとタイミングっていうかオーディエンスのミスマッチがすごいですね。
なんかね、なんかいや どうなんすかね。あの会場にいる人はやっぱりアンドロイド専門っていう、まあアンドロイドっていうかGoogle 専門、それも違うな、うん、まあアンドロイドデベロッパーなのかな
が多いんじゃないですかやっぱ。
そしてアンドロイドデベロッパーっていう職種がちゃんとやっぱあって、それは iOS デベロッパーとは区別されてんですよね。いや、自分が両方やらなきゃいけないから、なんか片っぽだけで済む人っているのかなっていうのがなんか結構疑問で、いつも。
ああ、いや、片方だけ、本当に専門みたいな感じの人は少ないとは思いますけどね。
うん、
両方やってるけどメインは Android ですとか、
うんうん、
そういう人は多いと思いますけど。うちの会社とかだと 専門つうか一応チームがあって iOS、Android 各チーム何人かいるんですけど、結構その間を行き来してる人とかもいますしね。
うん、
あの今回のリリースから iOS もやりますとか、
うん、
まあ、そういう人も結構いますよ。
それってやっぱりあの、iOS にしかない機能とか、うん、Android 側にしか逆にない機能とか、まあ、Apple Watch みたいな話はあるけど、そうじゃなくて、なんだろうな、なんかもうちょっとたまたま実装の時期がずれてたから iOS にしか今はないみたいな機能とかって、はいはい、できたりするんですか？
そういうのもあると思いますね。なんかたとえその1年ここ2年ぐらいは最初のうちは Android とか iOS とかを専門にやるチームみたいなのがあって、それで新しいバージョンのアプリとかのフレームワークみたいな感じで作ってたんですけども、ここ1年ぐらいは各プロダクトの中にのエンジニアがサーバーサイドも iOS も Android もやるっていう、それがまあ分担されてってもいいし、一人が全部やるパターンもあるしっていう風に変わってきてるんですよね。まあ、Facebook がそうらしいんですけど、
うんうん、
まあ、要はフレームワークを作る人がまあ何人かいて、でその上にプロダクトのそのサービスの機能は各チームが iOS、Android を個別に担当するっていう、
なるほど、
そういう感じに変わってきてますね、うちの場合は。
うん、プラットフォームごとに分けるのってね、なんかあんまりお客さんからすると、
そうそうそう、
その使う人からするとだって1個しか使わないんだから、
同じアプリだしね、
ええ、
プラットフォームごとになんか実装されてる機能が全然違うとかだと困りますよね、
うん、
普通
なんかちょっと変っていう感じです、
うん、
いやいや、でもうちのアプリ今まさにそうなんで言えないんですけど結構 Android ユーザーがやっぱりあの日本のお客さんが一番多いから、あの、うん、段違いに多いんで、そうすると結果としてやっぱ iPhone ユーザーが圧倒的に多いんですよね、
うん、日本の iPhone の率の高さは本当に、
うん、
最近のでは異常ですけどね、
うん、
他のメジャーなマーケットに比べて。
そうですよね、
うんうん、なんかこの間ダンカの記事で見ましたけど、特に若い層、高校生とかで、まあ、もう9割ぐらい iPhone みたいな感じになってるらしいですからね、
うん、あれはやっぱり Android を出せっていう
そうそう
ことになってるんでしょうね、きっとね。
それもあると思いますね、うん、まあ、あとは人と同じじゃないとやっぱりこう iMessage とか、
ああそうかそうか、
なんかそういうのが使えないとかありますよね、多分、
うん、確かに、うん、でも LINE とか、
まあね、 LINE は両方で使えますからね、
うん、
うん、
まあでもこれから日本も iPhone があの諸外国並みに高くなっていくじゃないかと期待してるんです
けど。ああそっか、あのキャリアが全部サブシリしちゃうから安いんですよね、
うん、うんうん、
ほとんど無料ですもんね、今ね。
そうですね。
iPhone って。
うん。
そっかそっか。あ、でも無料、アンロックに なるんですか？
アンロックにななれば、それが、その、浸透すればっていう、なんかまだ、はいはい、なんだっけ、アンロックするけど、え、なんだ、180日はできないとか、なんかそんなんでしたっけ？
うん。そんなありましたね。
うん、なんか実質意味ないってことないんだろうけど、
はいはい、
うん、まあなかなかアンロックの世界が広がるってほどにはなってないというか、
まあ、アンロック端末今売ってないみたいですけど、売り出すようになったら円安のありま、ね、設定もあるから結構高くなりますよね。
うん、そのはずですよね。
8万円とか、うん、
うん、
なるはず。そんなとこでしょうか。なんかヨタ話ありますか他に。
いや僕はそのバイリンガルニュースのあのマイケルさんがプログラムがさプログラムを書くことだってできるはずなんだからさっていうようなことを 言ったあれがもうなんかなんだろう、刺さりまくりました。
ああよかったですね。でも確かにそうなんだよな。
うん、いやそれでだからまあその Google I/O のね、その Google がマシンラーニングでまあ AI とは AI って言葉使わなかったですよね。
ああ、言ってない気がしますね。
言ってないですよね。けどまあまあそのマシンラーニングでその、まあ、人工知能っぽいこと ですと、そのなんかに今何をやってるかを理解してなんか能動的に答えを返しますみたいなのが、
うん、
あの Now on Tap の話とかのあたりが、まあ、フォトズのその検索精度がすごいみたいなのもそうですけど、
はい、
でああいうところからや、まあ、あの何が言いたいかって、要するにやっぱりこの、 あのターミネーターの世界の、 あの本命はやっぱりまだ Google なんだなっていう感じ、
うん、
あの一瞬ね Facebook っていうのはちょっと思ったんですよ、
うん、
Facebook の方が実はそっち方面に行っちゃうんじゃないかと、
はい、
あの Facebook って人間と人間がつながっていくっていうのをこう大事にする、その人間と人間が直接的にもっとインターネットを通じて結びつくことで世界が変わるみたいなことを言ってるじゃないですか、
はい、
でもあのあそうだ、それでそのバイリンガルニュースの中であのそのチューリングテストみたいな話もちょっと出てたじゃないですか、
うん、
フェイスブックもあのどっかのタイミングでその人こいつ人間なのか機械なのかみたいなのがねその分からないやつっていうのがそのフェイスブックユーザーとして登場して
あ
っていう、そのフェイスブックはそいつと戦わなきゃいけないみたいなことにな
るほどね
なって
あの収録の後もちょっとあのヨタ話をしてたんですけど、
ええ
うん、結局オキュラスみたいな世界であの生きていけばいいじゃんみたいな話が途中出てきて、
ええ、
でそうなってくるとでもオキュラスを持ってるのはフェイスブックなんで、ね、あのオキュラスを買収したのはフェイスブックだから、うん、そこでこうみんな Google とか Facebook から逃れることはできないんだよみたいな、
うん、
そういう話になりましたけどね
そうそう、うん、いや僕が思ったらその Facebook がねそのある日あれこれって実在の人間なのそれとも、まあ、ボットなのっていうのをね、
うん、
判断しなきゃいけない時期が来て、さそれは例えば Google がそういうやつをいよいよ Facebook に送り込んで、だから Google にとってのミッションは世界中の全ての情報を検索可能にするっていうやつじゃないですか、あのオーガナイズしてあの検索できるようにするっていう、
ああなるほど、
うん、で Facebook ってその大きな砦なわけですよ、ログインしないと見れない情報がいっぱいあるし、つながらないと見れない情報がいっぱいあるし、うん、だからどっかのタイミングでやっぱ Google はその Facebook にユーザーをそのボットユーザーをね送り込んで友達を増やしていってっていう、そのフェイスブック内のそのソーシャルグラフを Google の中に取り込むっていう動きをするはずで、でフェイスブックはフェイスブックでそいつと戦わなきゃいけないはずなんですよ、こいつは人間じゃないと
なるほど、うん、でもそのためにも Google はでもどういう行動をすると人間かっていうのは Google も Google でボットと戦ってますからね、
うんうん、そうです、ね、
そのセキュリティのやつとかで、
うん、
だその逆をつけば自分が人間かのように振る舞うことは簡単にできるわけですよね、
うん、
そうやって Facebook に送り込んで情報を検索可能にすると、
そうそう、でところが Facebook はだからやっぱどうにかしてそれをね、あの、まあ、それこそファーストバージョンセカンドバージョンのボットたちはおそらく発見されるわけですよ、
うん、
Facebook のテクノロジーを持って
、うん
うん、でまあその、 あのじゃあどんどん難しくなる戦いの果てに何があるかっていうと、やっぱり機械同士があの分かり合うことになってしまうんじゃないかと。
ほう。
え、なんで俺たちプログラム同士なのに戦ってんのっていう話にね、その戦いの中でなっちゃって、
そんな不毛なことはやめようやって
なるんですか。そうそう。これ何のためにやってんだっけみたいないうことになって、いやまあそっから先のストーリーよくわかんないんだけど、うん、まあその辺がね、そのなんか。機械がやがてその自我に目覚めるみたいなところがそのターミネーターのスタートですけど、そういう話につながるかなっていう。
ああいいですね。その流れはいいですね、話の流れは。うん、いやでも本当に Google が Facebook の情報を抜き出したいと思っているのは昔からなんかありますよね。
うん、
あのすごい前ですけど3年4年ぐらい前の Android の Facebook アプリって Google が作ってたんですよね。
そうですね、
初期バージョンは、うんうん、であれを入れると Facebook の友達の、名前と電話番号とメールアドレス連絡先コンタクトリストが Google のサーバーにシンクされるんですよね、
うん、
されたんですよ、でそれ Facebook はそれをまあ止めたんですけど、
うんうん、
でそういうふうにこうプラットフォーム側と検索したい側とで戦いがありますよね、
うん
うん、そうそう、でも人間か区別がつかないユーザーっつうのはいいですね、
うん、
うん、チューリングテストで、そっか、 Google はそうやってだから 研究してるんですね、そうやってボットかどうかのアルゴリズムとか。
そうですね、うん、なんかすごい、だって豊富にそのなんていうかラーニングするため の、 その答えが分かってるターゲットがいっぱいあるわけじゃないですか。
ありますね。
ね、だから、うん。だからすごいあの、そのキーノートで、いや、Google はそこにすごい一番多く投資したし、ベストの環境を持ってるし、みたいなことをすごく自信ありげに言ったんだけど、うん、うん。いや、それは確かに絶対その通りなんだろうと思うんですけど、いや、それ果たして人間のためになるのかな、みたいな。
ね、
うん、
そう、ATAP のプレゼンの中でも、なんか人の顔とか、なんかキーボードの入力パターンを見て本人かどうかの指数をパラメータで出すみたいなのやってましたよね。だ今までのパスワード認証とかってもう01でしかなかったから、
はいはい、
パスワードは誰が入力しても合ってれば1なわけですよね。
はいはいはいはい、
だけど彼らのデモではパスワードをどういうスピードで入力したかとか、そのタイプがあったとすればどの文字を間違えやすいかとか、そういうのも全部見て、その何パーセントの確率でこの人は本人っぽいみたいなのを出せるって言っていて、
うんうんうんうん、
でもアプリケーションによってだからそれは 80% でもいいアプリはあるし、
うん、
銀行のとかみたいにもっと 100% に近い数字で本人確認ができなきゃいけない
うん、
ものもあるしって、そういう01じゃないオーセンティケーションっていうのを提案してました、
ね、うん、ああ、それ面白いですね、確かに、うんうん、
そうそう、まあそんなとこでしょうか。
はい
ね、みっちり2時間話してしまいましたけど、
すいません、ね、
はい、いやいや、日曜の夜に、まあ、急にねブッキングしたんだよねありがとうございました。い
や、あのサンフランシスコの方がなんか中途半端な時間じゃないですか今。
ああ、まあそうですけどね、うん、まあ、夕方でもこれから飯とかも食べられるんで大丈夫ですけど、うん、
いや、もうこれに合わせて若干昼飯を遅くしたんで
ありがとうございます。日本の方は今10時かな、
あ、
と思うんで、
もう月曜日ですもんね。6月1日ですよね今日ね。
そうです、月曜日ですね、
うん、
はい、
皆さんお仕事頑張ってください。
頑張ってください。はい。じゃあそのとこで。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。